この9章のところにはイスラエルに対する主の導きのことが出てきます。前半のところにおいては杉越の生贄を捧げることが出ているわけですけれども、2年目になった時に第1の月にこの定められたこの杉越の生贄を捧げるということをこのイスラエルの民は行ったわけです。ところが6節を見るとその人の死体によって汚れていて、おそらくは身内の者が亡くなったということで、葬儀をする、そういう人たちは前にも見ましたけれども、汚れているということで、その杉越の祭りに加わるということはできなかったわけです。しかしその人たちは7節のところに、私たちは人の死体によって汚れていますが、なぜイスラエルの子らの中で定められた時に主への捧げ物を捧げることを禁じられているのでしょうかとモーセにこの尋ねたわけなんですけれども、モーセは私は主があなた方についてどのように命じられるかを聞こうとですね、このように取りなしをしたわけです。そしてこのモーセが神様に祈るこのことについて伺った時に主が語られたことが10節に出てくるわけですけれども、あなた方のうちまたあなた方の子孫のうちで人の死体によって身を汚しているもの、あるいは遠い旅路にあるものは皆杉越の生贄を主に捧げることができる。主に捧げることができる。じゃあ同じその月にできるのかっていうと、実はそうではなくて、11節見ると第2の月の14日の夕暮れにということなので、第1の月ではなくて第2の月に同じことをすることができる。それはもう神様のこの愛であるということがわかるわけです。もうその時に何が何でもしなければダメだというようなことではなくて、神様はやむを得ずすることができないという人たちに対しては、その次の月にこの杉越の生贄を捧げることを神様は命ぜられたわけです。しかしその逆にこの13節を見ると、身が清くまた旅にも出ていない者が杉越の生贄を捧げることをしないなら、その人は自分の民から断ち切られる。その人は定められた時に主への捧げ物を捧げなかったので自分の罪責を負うと。これはもう非常に厳しいことです。自分ではこの杉越の祭りに参加することができ、またそれをなすことができるのにそれをしないということは、この神様に従っていかない、そういうものは自分の民から断ち切られるというような非常に厳しい裁きが出ているわけです。今日私たちは杉越の生贄を捧げるということはしていません。新約聖書の恵みの中にあって、私たちは神様を礼拝する。それでは私たちのこの礼拝はどうだろうかということを思うわけです。私たちはこの主日というのをどれほど大切にしているだろうか。確かに何か用事があってできないという方にあっては、朝の礼拝だけではなくて、夜の礼拝も行っているわけです。朝礼拝があるのになぜ夜に礼拝するのか、それはやはりやむを得ず来ることができなかったという人のためにこの夜礼拝するということを行っているわけですし、また今このコロナの問題があるわけですから、そういう事情でこの一緒に集まるということのできない人たち、また高齢の方で遠くにいる方でも礼拝できるように、今はインターネット動画を使って礼拝できるようにしているわけです。 まあ、にもかかわらず、まあ、礼拝しないということは、まあ、どういうことなんだろうか、私たちは考えなければならないわけです。確かに私たちは新約聖書の恵みの中にこの生きているわけですけれども、なぜ旧約聖書が今も残っているのか、私たちはあのイスラエルの民がどのようなことをしていったのかということをまた実物教訓として学ばなければなりませんし、また何よりも神様を恐れて生きる、本当にこの神様の愛の中に、そしてまた神様の支配養いの中に生きるということが実は私たちの本分であるということをやはりわきまえ知っておかなければならないわけです。そしてこの後にはこの雲のことが15節から出てきています。この証の天幕を幕屋をその雲が覆うということが15節に出てきますけれども、これはただその雲が出てきたというだけの意味のものではないわけです。そしてこの雲というのは私たちが日常空で見る雲とは全く別のものである。実はこの雲というのはこの神の臨在であるわけです。この雲が幕屋を覆う、それはもうそこに主なる神がおられる。そして15節の終わりにはこの火のようであった、本当に不思議な雲であるわけなんですけれども、16節にいつもこのようであって昼は雲がそれを覆い夜は火のように見えた。まあ、神様は昼は雲の柱、そして夜は火の柱を持ってイスラエルのために自らがここにいるということを示されて、そしてその雲によってイスラエルの民は旅をする、そしてまた幕屋を張るということを行ったわけです。17節にはいつでも雲が天幕から昇るときにはその後でイスラエルの子らは旅立った、また雲がとどまるその場所でイスラエルの子らは宿営した。この雲が昇るときには旅立ち、雲がとどまると宿営する。もういつもそのところにイスラエルの民はいるということであるわけです。そしてそれは実は18節にある主の目ということが出てるわけなんですけれども、その雲の動きが実は主の命令であったということであるわけです。20節を見るならば、雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても彼らは主の命により宿営し主の命により旅立った、まあ、これはある意味大変なことであるわけです。天幕をこの雲がとどまるならばそこで張る、もうわずかな間しかなくてもですね、そこできちんと幕屋を張って、もうそしてまたすぐにその雲が動くならばもうその幕屋を片付けてそして移動する。特にレビ族の人たちは大変であったと思います。もう幕屋を設営する、そしてまたそれを片付ける、またケハテ族の人たちはそれを自分の肩で担って移動していかなければいけない。もうこれは本当に重労働のことであったと思いますけれども、このイスラエルの民はそのようにしたということであるわけです。そしてこの雲がとどまるならば、22節を見るともう2日でも1月でもあるいは1年でもとですね、もうその期間は全然定まられていないわけです。もう2日、もうやっと天幕を張った、でももう雲が動く、もう急いで片付けていくというようにイスラエルの民はこの主に従うということをしたわけです。23節を見ると彼らは主の命により宿営し主の命により旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命により 主への務めを守った。まあ、今日私たちはどうなんだろうか。本当に主がおられるというそのところで私たちは生活し、また主が導かれるときに私たちは従っていっているだろうか。そしてまたどのように私たちは礼拝をしているだろうか。まあ、19節のところ、また23節に主への務めを守ったということが出てるんですけれども、まあ、これは礼拝を意味しているわけですが、私たちは今日どのように主に従って礼拝を捧げているだろうか。もう一度このところから自らの今のこの礼拝の姿勢をも顧みさせていただいて、何よりも私たちは主に従っていく、そして主の臨在の中で生かしていただく、その恵みをまた私たちを深く覚えるものとさせていただきたいと思います。